通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタラが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタラです。1月20日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。皆さん、スタバって行きます？あのスターバックスコーヒーですよね。僕ら田舎の民からするとね、スターバックスコーヒーは憧れのお店であったんですよ、かつてね。それは今も憧れのお店であって、でもね、最近田舎にね、めちゃくちゃ店舗数増えてるんですよね。ちょっと前までは本当に市内に一つとかさ、そういうレベルだったのに、本当数年前はね、市内に何店舗、一桁店舗だったのに、今ね、気づいたらね、僕の家の近所にもね、2店舗あるんですよね。そう、半径5キロ圏内に2店舗ぐらいかな。うん。ね、当たり前になってるんですけど、まだまだね、やっぱりスターバックスへの憧れという気持ちがね、当時のままありまして、大変ね、ありがたく、たくさん利用させていただいております。ちょっと高いけどね、なんかご褒美とかね、そういう感じの時に使えるので好きなんですよね。でね、この季節になると、あのバレンタインが近くなるからかな、チョコレート系の限定の、まあ、ドリンクが出るんですよね。で、去年は何だったっけ、ちょっと名前忘れましたけど、全然飲めなかったんですよ。すぐなくなるの。そうだからね、今年は、まあ、去年のまた別のメニューなんですけどね、絶対飲もうっていう風に思って、そのお名前はね、2種類あって、一つはクラシックショコラシンフォニーフラペチーノ、そしてもう一つはブロンドショコラシンフォニーフラペチーノ。どっちもね、寒いのにフラペチーノなんですけど、いやね、もうめちゃくちゃ飲みたくってね、去年失敗した分もね。で、スタバの店員さんって感じいいんですよ。まあね、使うときはね、めっきりにドライブスルーが多いんですけど、ドライブスルーの時もいい感じの店員さんが、先々週かな、寄った時にね、あの、知ってました、新商品もうすぐ出るんですよって言って、で、これ去年みたいに、あ、オペラだ、去年のやつはオペラ、そう、オペラっていうやつだったな。で、ね、去年のオペラみたいに一瞬で売り切れちゃうんで、もしよかったら早めに飲みに来てくださいみたいな感じでね、超イケメンな感じのね、お兄ちゃんから言われて、行きますみたいな感じになって、昨日ね、行ってきたんですよね。売り切れ、ソールドアウトってね、書いてましたね。ドライブスルーに書いてるあのメニュー表にね、ソールドアウトですかと思ったんですけど、一応ね、あのスタバのドライブスルーって、声だけじゃなくって、そのどんな人が接客してくれてるか、お顔もね、画像で出てくるんですよね。そう、その中のリアルな店員さんとのやり取りができるわけ、ズームみたいな感じね。で、まあ、それまでイケメンのお兄さんが出てきてね、あの、一応聞くんですけども、新商品のフラペチーノ2種類ともソールドアウトですかって聞いたら、今日の分はなくなってしまいました。で、今日の分ということは明日はあるってことですかって聞いたら、明日はあると思いますね、あると思いますみたいなね、天心かみたいな感じですけども、思いますベースなんですよね、うん、でも明日はあると思いますは結構強めのね、感じだったみたいで、なんかね、その日その日の販売数みたいのが、なんかそう、材料の数みたいのがあるみたいで、まあ、午前中のうちにね、結構すぐなくなっちゃうんだって。で、さらに期間限定だけど、その期間中にもうたくさん原材料が出てしまうと早めに閉めちゃう。それで去年のオペラは飲めなかったんだよね。そう。だから今年もそういうことになると思いますみたいな感じだったんです。で、いつ頃終わりますかって言ったら、それはわかりませんっていうふうに答えられました。100点満点の回答でございましょう。そう。急いで行かなくてはいけない。しかし、午前中に行くとなると、祝日？休日？ね、土日祝日しかねえよって感じでね、もうね、俺は先に置いていけってね、妻にね、言いましたよね。はい。せめて妻だけでもね、新商品飲めたらいいなっていうふうに思ったりします。で、結局ドライブスルーだから、結構渋滞だったんですよ。多分ね、同じものをめがけて買いに来てるドライブスルーの渋滞じゃなかったのかなと思うんですけど、多分みんなね、夢打ち砕かれて帰っていくと思うんですけど、そこでさ、飲みたかった本命がなかったから、何も頼まずにドライブスルーで、マジスルーしますって、ちょっと用できなくってね。 うん、まあ僕はね今ハマっている、これも期間限定なんですけど、ハニージンジャーチャイティーラテっていうね、普段あるチャイティーラテのちょっと派生版みたいのがあるんですよね。うん、でこれがね結構美味しくって、冬でねホットのハニージンジャーチャイティーラテのオレンジピール抜きっていうのがね僕は結構好きなんです。これね、オレンジピールがね別にいらないなって思ってて、チャイティーラテは大好きなので、そこにハニーとジンジャーのエッセンスが加わってるのがすごくいい感じなんですよね。まあそれはそれでね大好物なので、この季節もう3回目4回目ぐらいかな飲んでるんですけども、心も体も温まる感じでね、すごくおすすめなので、もし行かれたら飲んでみてください。そしてスタバの新作フラペチーノ2種、もし飲まれた方いらっしゃれば感想を教えてもらえたら嬉しいです。ということでね、本題に入りたいと思います。今日はね、人と SNS 社会福祉士の視点からボリューム1みたいなねタイトルでお話をしていきたいと思います。昨日の昼ね、号外でニュース飛び込んできたの、スマホとかに出てきましたね。アメリカで TikTok が使えなくなったってやつなんですけどね、まあもともとね、アメリカ TikTok はもう使えなくしますよみたいなことをね言ってたと思うんですけど、まあこのアメリカで TikTok を規制する法律が19日にね施行されるのを控えて、運営会社がねサービスをもうね18日の夜に止めたということなんですね。そう、まあただトランプはね、大統領に20日に就任するんですかね、その後に大統領権限でサービス停止を90日間猶予する意向を明らかにしているということで、これ短期間でね復旧する可能性もあるよっていうことではあるんですけども、まあ、昔からねその TikTok って中国系のアプリケーションなんで、まあ、アメリカはねちょっと否定的というかね、そういう感じだったと思うんですけど、とはいえやっぱ世界でも相当影響力のある、アメリカ国内だけでもどうやら1億7000万人もユーザーがいるみたいですね。まあね、1億7000万人もいれば、当然 TikTok でね、飯食ってる人もいるわけなんで、まあいろんなね、まあニーズ、ね、その、見るだけのニーズじゃなくて、ご飯を食べるっていうニーズもあったりするわけですから、まあね、これからどうなっていくのかなっていうふうには思うんですけども、これだけではなくって、結構世界では SNS 美化みたいなものがね、増えていってるような気がします。EU もあれですよね。X の方に本気でね、迫ってきてますよね。まあ僕もちょっと違和感感じてたんですけど、 X のおすすめ機能ってあるじゃないですか。なんかこうフォローしてない人もなんかやたら出てくるみたいなさ、なんならフォローしている人出てこないみたいなね、このおすすめ機能を通じて偽の情報が広がってる可能性があるんじゃねえかみたいな感じでね、その X に対してアルゴリズムであったり社内文書の提出を要求したみたいですね。でこれは一応 EU ではユーザーの保護を目的とした、まあ、デジタルサービス法みたいなものに基づくものらしいです。まあ一応ね、2月15日が締め切り、ね、その対文書提出期限みたいなので、どういうふうにね、動いていくのかなっていうふうに思ったりもしています。で、先月ね、大きなニュースありましたよね。オーストラリアでの SNS の禁止。これは、先ほど喋った TikTok とか、まあ、EU の X に対するものとはちょっと違って、この2つは、どちらかというと、まあ、個人というよりも国家間みたいなね、イメージをね、持ちやすいと思うんですけども、オーストラリアのこの SNS の禁止に関しては、まあ、個人とかね、僕らに近しい理由での禁止をする、まあ、法律が決まっていくっていうことですね。ちなみに、16歳未満の子供の SNS 利用が禁止っていうことみたいですけどね。まあ、いろんなね背景がありますよね。そのオーストラリアがこれにこの法律を定めるに至った背景、一応ね記事とか読んだりしましたけども、やっぱり悲しいね事件が取り沙汰されているオーストラリアの中でも、こう SNS を理由に、自殺していったりとかね、命を絶っていく人が増えていったりするっていうところを背景に法律がね、法律で規制しているっていうところではあるんですけども、なかなかね強い法律だなっていうふうに思います。ただオーストラリアだけじゃなくって、例えば今アメリカのフロリダ州でも去年の3月か、14歳未満の SNS アカウントの開設を完全に禁止する法律が成立している。そしてノルウェーでは15歳未満の子供が SNS を利用することを禁止しようという議論が進んでいたりするね。そんな感じで世界的に SNS 侮るべからずが本気になってきたなっていうね雰囲気はあるよなっていうふうに思います。まあ遅いっちゃ遅いと思うんですけど、ただ日本めちゃくちゃ遅いですからね。日本は去年の11月に子ども家庭庁を中心にワーキンググループが立ち上がりましたね。これは SNS に起因する被害が社会的な問題となる中、その課題や論点を整理していくということになっているらしいですけどね、ようやく始まったね。他のところはもう法規制が始まっているのに、日本はね、よし そろそろ何が課題か話そうかみたいな感じなんで、若干ねスタート遅れてる、周回遅れかなっていう感じはするんですけども、まあ、利用するのはね個人なんで、個人レベルでねやれること理解できることっていうのはあるかなというふうに思います。そして、社会福祉士である僕が考える人と SNS についての考えや思いね、ここら辺の話をしていこうと思うんですけども、これはねまた次回に話していこうと思います。ちょっとね今日話すとすごく長くなってしまいそうですからね。なので今日は、世界を取り巻く SNS の現状についてのお話っていうところで終わりたいと思います。またね、次の放送を楽しみにしていてもらえればなというふうに思います。それでは今日の放送はこれで終わりたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。